特別賛美もありがとうございます。私たちは愛して1時間かかり3日目の間に期待しながら言葉に期待というふうに思います。短大に証を受けてダニエルさんに本当にありがとうございました。わざわざ今日のためにですね、作ってくださって、で証をしてくださって本当にありがとうございます。私たちが教えたものはですね、ああやって具体的に形になって何らかの助けになっているのをこうやって見れると本当に嬉しいですね。ちょうどですね、アフリカにちょっと力を注ぎなさいということを主に促されて、今までカンボジアを中心にやってきたんです。カンボジアが去年一昨年かな、東京安定教会の直轄の教会になって、で去年1年間一緒にずっとなんか不思議な形で行ったんですけど、今日明日からカンボジアに出るんですけど、今回はその道がなかったんですね。そしたらアフリカの方にちょっと今度は導かれてるなってことを非常に強く感じてたんです。そしたらちょうどその時ですね、この前は信義ドクターがアフリカの証をしてくださいましたけれども、今度はダニエルさんがですね、証をしてくださって本当に感謝しています。なんかこれからいろいろ係が出てくると思うのでね、ぜひ皆さん覚えてお祈りしてほしいと思います。はい、ということですね。はい、効果音であります。それでですね、年は牧師が、久留米に行くことになりましたけれども、月曜日の三匹東海でやってまして、そこで多くのことが示されるんですね。本当に不思議ですけど、三匹東海を望むんですね。それで PA のことをね、しっかりしなさいということを非常に強く言われたんで、月曜日に牧師会があったので、とにかく火曜日か木曜日、火曜日と木曜日は1日街道を使えるので、火曜日か木曜日1日かけて合宿、年は牧師の、アルバイトとかありますので、都合のいい時にできないかって話をしたら、15日だったら可能ですってことだったんで、15日とにかく来れる人は来てくださいってことでやろうってことになったんですね。でそれが決まったのは15日月曜日 で火曜日の日に久留米に行くことが決まったんですね。だから久留米に行くからやるんじゃなくて、神様がおっしゃるからそれをしたんですけど、そしたらちょうど久留米に行くことになりまして、15日にですね、 PA、 それからあとオンラインの講習会、PA をまず最初やって、夜はオンラインをするということなんで、 PA とかオンラインに導きとか関心のある方はですね、全くの素人の方も経験者の方も構いませんので、できてほしいと思うんですね。でその話を火曜日の日に、私は大牟田と、それから筑豊に行ったんですけど、筑豊に行って話をして、平優子さんとかですね、やっぱり平牧師から教えられてよく知ってたので、優子さんもまた今度教えてもらえませんかって話をしたらですね、自分は新しい機械はね、いじってないからわからないから、いや俊也君に教えてもらいに行きますって言うからね、いや申し訳ないって言ったらですね、今回長崎の細原って言ったら夜勤明けなんですけども、今度の木曜日は夜勤明けなんですけれども、優子さんと、優子ちゃんって言うとちょっと失礼だから、優子さん、やっぱり優子ちゃんって言ってるからですよね、優子さんと、それからひろ君、秋広君、一番下の末っ子ですね、一見やんちゃな子に見えますけど、すごくよくあれしてるんですけど、そのお二人が夜勤明けなんですけれども、車を二人で交互に運転してやってくるということで、昼ぐらいに来られます。なので皆さんもその朝から来れる方も、昼から来れる方も、夕方から来れる方も構いませんので、自分の来れるから時々来られるので、ぜひ来てほしいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。レコーディングがあって困るという方はですね、この際自分で学んでいただきたいよろしくお願いしたい、真面目にお願いしたいと思いますね。でそれですごく嬉しかったのはですね、今バイオリンがありましたけれども、先週お話しましたように、私本当にちょっとね、これも3匹とかで示されていて、バイオリンがオーケストラという時に与えられたなのに、なんか置いていたので、あ、なんか主の前にまずいなと思って、もう誰もいなかったら私本気でですね、何もできませんけど、持ってね、持って、持ってこう格好だけでも持って立ってね、時々ピッピッってね、すごい変な音出そうかって思ってたんです。本気です、本気で思ってたんですね。主の前にとにかく与えられたものを使おうと思ってたんですね。本当にそう思ってちょっとね、思ったら3人与えられまして、ちょうど3台あったんですね。あと3人与えられて、本当に嬉しく思っています。今はまだね、エアーでしょうけども、1週間2週間3週間経つうちにですね、1曲マスターし2曲マスターし、必ず開かれると思いますので、楽しみにしたいなというふうに思います。あとそれからインターネットの方もですね、年は牧師も行かれますし、結婚したあやさんも行かれますので、どうなるかと思っていたら、これものどみさんと それから今度井上君とご主人の方ですね、井上君と、それから秀さんがね、秀さんはバーリーもインターネットもということですね、行かれたの。そして昨日から早速酒井牧師がいろんな人たちと、教えたり学びしていまして動き始めたんですね。だからすごく嬉しく思います。何か神様の手が動き始めたんですね。で、使わずと神様が次の働きとか次の人々を導いてくださるので、トシア牧師とは12年間一緒でね、7年間牧師として一緒に仕えてきて、ある意味で、個人的なんですけど、ちょっと辛かった10年間っていうのを一緒に過ごしたので特別な思いがありますけれども、主は使わせてくださって一つの、時が変わるんですね。その時にまた新しい働き人とか新しい働きを起ころうとしたので、なんか大きく教会がですね、変わっていくだろうなというふうに思います。だからぜひ皆さんもね、主に期待してほしいというふうに思います。で、聖書に入りたいんだけど、その前にあとね、すみません、雲虹、あとで山本さんが お話しされると思いますけど、今月の雲虹はですね、関東圏はヨハネ圭一、森牧師で教会の部分なんですけど、私桐生社っていうことを書いてます。これ頼まれて書いたんですけども、題は私ですけども、パトモス行った時のことの証しを踏まえながら書いてます。で、今回のこの桐生社っていうのはお墓に書かれている御言葉なんですけども、これはぜひ読んどいてほしいというふうに思います。ちょっと大事なメッセージなんでですね。だからあとその次に第7回 J ゴスペルコンテストアンダー21キッズファイナルインパクバレポートになりまして、2位になったピースがですね、インタビューが出てますので、B ちゃんですね、ぜひ読みになってほしいです。で、その後にですね、今度はですね、パウル牧師の信仰が強まる7つの秘訣で敬虚のことが書いてあるんですけども、その後に、見捨てられた死が一生の神聖、毎日泣いてばかりの真っ暗闇から喜びと希望の人生、今の CS に行きましたけど、久保田のぞみさんを見て毎日泣いてばかりの真っ暗な人生だったと誰が思うでしょうか誰も想像つかないと思うんですけども、その証しが書いてあります。すごく正直な赤裸々な証しで、とってもいい証しですね。なんかすごく正直で、だからぜひね、お読みになってほしいと思いますし、ぜひ使ってほしいと思います。長崎の人、あとね、漫画の後に、後ろにいろんな方の宣教師の証があるんですけど、ルツ宣教師のカンボジアの孤児院、朝から晩まで大騒ぎっていうのが第8回前の8回目なんですけど、新しい場所へっていうことで島本さんのことが出てまして、 S さんって書いてある、これ島本さん、ちゃんと写真が載っていて、島本さんのお墓り式の写真がありますけど、 S さんって書いてありますけど、島本さんのことが書いてありますので、これもぜひね、読んでいてほしいというふうに思います。だから今回はそういう意味でなんか結構長崎教会に関わる方々が出ておられるので、ぜひ、ね、用いてほしいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは、ね、聖書の方に入っていきたいというふうに思います。ちょっと時間が限られていますので簡潔な話をしますけれども、今日は第一コリント2章の2節もう一度見します。なぜなら私は、これは私とパウロのことです。パウロはあなた方の間で、これはコリント教会です。で、パウロというのはとっても博学でした。で、しかも、うんと分かりやすく言えば、例えば日本で言えばですね、東大卒のエリートのようなものですね。東大卒よりもハーバード大学出てくるぐらいですね、本当にエリートだったんで、しかもただ学歴があるとかそんなんじゃなくて、本当に知識を持っていた人です。で、しかも家柄もなんていうか超いい家柄、もう血筋抜群で、立場もすっかりあった。サンヘドリンの議員っていうのは日本の国会議員なんていうレベルじゃありません。サンヘドリンの議員っていうのは非常に特別な、しかもローマ市民だったという、当時にとってはもう、立場もあって、もうとにかくもう超エリートだったんです。しかも単に形だけじゃなくて、その実質を持っていたというか、本当に博学だったんです。で、そのパウロがそのコリント教会というのはいっぱい問題もありましたが、聖霊の賜物が非常に注がれていた教会だったんです。で、その結果ちょっと問題が起こってたんだけども、パウロはその教会に対して賜物の働きをストップしろとかやめなさいと言ったんじゃなくて、ちゃんと注意して用いないといけないけども、権威と一緒に従ってちゃんと勤務してカバーをちゃんと受けなきゃいけないけれども、賜物の働きはやめちゃいけませんよと言ったんですよね。その賜物の働きが注がれている教会、その祝福が注がれている教会の中で、あなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架に受けられた方のほかは何も知らないことに決心したからです。で、なんで私が彼が超エリートで本当によく知ってたかと言ったのはここなんですね。何も知らないことに決心したって書いてある。私が何も知らないことに決心したっていうのはね、それしか知らないだろうってすいませんって感じですけどもパウロの場合は本当にもういろんなことを知ってたんです。この見せかけじゃなくて本当に勉強して、だけど彼はそういういろんな立場も、権力も どんな知識もいらない。もうあなた方の間ですごく祝福されているそのあなた方の間で、私はもうイエス様以外知らないことに決めた。しかもそのイエス様という方はどういう方かといったら、十字架につけられた方って言ったんです。いろんな紹介の仕方があるんです、イエス様のことは。でも彼は十字架につけられた方って言ったんですね。でその十字架につけられた方であるイエス様以外は知らないことに決めたって言ったんですね。でそれぐらい彼にとってはイエス・キリストが大切だったんですね。で、で今日はね、でこのいつもここで私は今まで十字架につけられた方ということで十字架の話をしてきたんですけども、もちろん今日も十字架の話をするんですが、ちょっと今言ったらちょっと違った視点で話したいんですね。でこれはもちろん実際に交渉外3年半の最後にかかってくださった十字架はもちろんそうです。その十字架によって私は罪が許され、まあがないですね、私の罪が許され、サタンに渡されて、私たちがイエス・キリストの命というお金をかけて、命をかけて買い戻されて神のものになり、罪が許されただけじゃなくて、それに力が、復活の後、知性によって与えられて、全く新しい人生が与えた。でパウロはそれがあまりにも素晴らしいので、もう他のものは知らないことに決めたって言ったんですね。それぐらい大きな祝福だったんです。十字架を通してパウロは許しを受け、贖いを受け、全く新しい人生を得たわけですね。だからこう言ったんです。でそうなんですけども、どうしても十字架っていうとあの時の十字架ばかりを考えるんですが、考えてみたらイエス・キリストって言ってるんですね。イエス・キリストを考えたら、あの十字架に着いた時はもちろん十字架にかかったんですけど、今日はちょっとね、祈ってたらはっきり言われたんですね。イエス・キリストの人生、まあ、人生っていうのかな、神聖というのかな、新人生というのかな、意味分かります、神ということですよ。だから生涯にしておきます。イエス・キリストの生涯というのは、生まれた時から実は十字架の生涯だったんですね。でそのことをちょっと今日は見てみたいんです。でイエス様は全生涯にあたって十字架の道を歩まれたんです。でその結論として最後に十字架に実際かかられた。でそれを本当に知った時、実は私たちはもちろん十字架だったんですけど、私たちも人生のいろんな場面でいろんなことが起こるんだけども、イエス様がどの場面でも十字架を引き受けられたから、いつでもどんな時でもどんなことがあっても神から祝福を受けることができるんです。なぜならキリストは十字架を受けた負った人生だったからですね。そこをねちょっと今日見たいんですね。で3つに絞ります。特に今日は公になるまでのことをね、まず1つ目、イエス様の誕生を考えたいんですね。ちょっと今日は聖書を開きますよ。ルカの福音書2章、開けない方はこちら見てください。ルカの福音書の2章の1節から、ルカの福音書の2章の1節から、ですね、ページ数でいうと109ページ、東急ですね、わからないかもしれませんけど東急ですね。であと、99ページ、一つ前の書の方は99ページですね。こちらご覧ください。で2章の1節からね、これはイエス様の誕生の時のことですけれども、ちょっと読みします。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。それこれはクレニオがシリアの総督だった時の最初の住民登録だった。まあ今で言えば世論調査ちょっと違うけども、なんていうんですかね、なんだっけ、世論調査じゃなくてなんだっけ、ありますよね、ちょっとど忘れした、そうそう、ありがとうございます。そう、国勢調査、まあちょっと違いますけどみたいなものと思ってください。でしかもそれが、今住んでる現住所じゃなくて、それで人々はみんな登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。まあ分かりやすく言えば、私たちの、戸籍謄本になるところと思って、そういうニュアンス、そういうニュアンスと思ってください。東方になるところまで行ってそこで登録してくださいってことだったの。それで、4節、ヨセフもガリラヤの町ナダレに住んでたんですけども、そのナダレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていきます。まあ、彼はそこ出身だからですね。彼はダビデの家系であり父でもあったので、身重になっていた、ね、奥さんですね、ヨセフ、マリア、イーナ付けの、妻マリアも一緒に登録するために2人で行ったわけです。ところが彼らがその子にいる間、つまりダビデの町にいる間にマリアが月が満ちて、まあ、ご存知のように、ベツレヘムで男子の甥子、これイエス様のことです、男子の甥子を産んだんですね。まあ、ベツレヘムで生まれたので、この後、ね、それで生まれた赤ちゃんを布にくるんで貝場を家に寝せた。宿屋には彼らのところは場所はなかったからであると。で住民登録制度でみんな生まれ故郷に帰るので、ベツレヘム出身の人がいっぱいいたので、もう満杯で宿屋がどこもなかったんですね。でその結果どうなったかというと、彼らは馬小屋というのが、ね、なんとなく素敵なんですね、響きが、ね、カトリック教会はそういう雰囲気にしてしまいました。でもね、まずいんです。素敵だと思ったらイエス様の意味はなくなるから、これ家畜小屋です。 家畜やと思ってください。で本当に綺麗じゃないところ、その馬小屋でこうマリアは出産することになり、清潔じゃないですよ。でしかも貝羽桶、なんか貝羽桶って響きを聞くとなんとか素敵なイメージがありませんか。なんか星がピラピラって光って貝羽桶に寝たってないかな。でもこれ貝羽桶ってのは馬の食べる餌がある餌入れ、それです。だからなんて言ったら、一切ってことは分かりません、あの石のこういう形の石の、ね、あ硬いやつ、馬がちょうど登るそこに高さにいるあるんですけども、食べれる高さにこれ、ね、そこに寝かせられたんですね。ということは、汚い、あえて汚いってことはあえて使いますね、あえて汚い、家畜小屋の馬小屋の馬が餌を食べるその貝羽の、あの貝羽桶、餌を食べるところ、忘れてたら、まあ、猫とかいるのでペットね、ただ最近は猫とかペットねすごく大切に扱う人が多いから、ちょっと前のあんまり大切に扱わない人の猫の、猫とか犬の食べる餌があるじゃん、食べるとかあるじゃない、こんななんかあれですね、そういうイメージでください。あそこに皆さん生まれた後の赤ちゃんのウイゴの赤ちゃんを入れるとなったらできないですね。あのウイゴは絶対できません。もうウイゴの時はですね、うちもですねもう立派なのを買ってですね、はーってこうやってですねわし家でやったらですね、あのレンタルの来たらですね、なんかうまいですね、あのこういうのもありますけどどうですかって言ったら、ね、もう何でも買っちゃいますね。おむつの下に引くオムタンライナーってね、それでまだまだ正常面で全部お尻拭いてね、ウイゴの時はね、もう下の方になると忘れてですね、バスタオルでいいやとかパッとくるんで帰ってきましたね。すいません。でも何が言いたかったら、こうとっても生まれたての赤ちゃんはね、家畜の餌入れるところに寝かせられないですよ。でも救い主であったイエス・キリスト、神の子であったイエス・キリストはどこで生まれたかって言ったら、家畜小屋で甘とこぼした。家畜小屋で、しかもね、あの貝羽桶で、ね、あの寝かせられたんですね。でどうしてでしょう、ありがとうございます。イエス様は普通に考えたらですね、どこで寝るべきかというとですね、超一流ホテルのですね、あのスイートルームでですねそしてですね、あの羽毛かなんかの布団の上に寝かせられても当たり前の方なんですよね。でも神様はそれを許されずに、家畜小屋で、しかも貝羽桶の中に寝かせられたんですね。なぜか分かります？イエス・キリストは生まれた時から十字架の生涯だったんです。さっきタンザニアのことを話してくれましたけれども、今も世界中では子供が生まれております。そして本当に、まあ、汚いという言葉は悪いですけれども、非常に不衛生なところで生まれたり、生まれてもポイッと置かれてしまうような子供たちもいくらでもいるんですね。イエス様はその子も愛している、口だけだけにおいて同じところまで行かれたのです。イエス・キリストは生まれた時から本来ですか、本来そんなところではなくて、もう最高のところで生まれていい方だったけども、彼は最も貧しい、最も惨めなところにあえて置かれたんですね。だからね、なんかね、馬小屋を素敵なイメージで、貝羽桶を素敵なイメージでピカピカピカっていう感じにしないでください。そうするとね、イエス様の本来の身が失われるんです。イエス様はあえて最も貧しいところに行かれたんですね。ということは、私たちの誕生がどうであれ、私たちの人生の出発点がどうであれ、神はそこにおられて、どんな最悪と思える人生も祝福に変えられるんですね。実際今度また洗礼を受けます。今度ビスナーを受けるんですよね、確か。ビスナーはこの前受けた、今度違う、次の方受けるんですね。で何かというとですね、今度も3人また洗礼を受けるんですけど、火曜日の日にね、行きますから。でビスナーはこの前東京来た時受けたんですけども、彼らは個人来てなかったら死んでる子ですよね。で誕生日に分からない子とかね、そんな子が多いわけですよ。でさっき言われましたけども、世界ではですね、まあ、両親がいない子も孤児なんですけども、 DV と言われましたけど、親に育てられない子どもたくさん実は多いんです。ブラジルはそれがものすごく多いんですけど、ね、まあ、そうなんですね。で非常に厳しい横に入るわけですよね。でもその子たちの神様は、その子たちのところまで下って、その子たちを引き上げてくれるんですよ。なぜ？そういう人生を生きられたからです。 すごく重要なんです。イエス様は口先ではなくて本当にそこを生きられたんですね。これだから私たちはどういう状況であっても自分に関しても人に関しても言える、大丈夫だよって、イエス様がいるからって何で言ったって、イエス様はって、いやイエス様は分かってくれるって言って、本当に分かってくれるんだって、そこを生きたんだからって言えるんです。これすごいですよね。これしててほしいんですね。まず誕生でしょ。じゃあ次ね、これあまり書かれてないんです。一応ねルカの福音書を開きますけれども、2章の41節から52節のところ、これ細かくは見ませんけれども111ページにあります。一つ前の聖書の方は101ページぐらいかな。これ何かって言ったら、イエス様が30歳になって交渉外に出るまでの間、生まれてからね、つまりこの間イエス様は一回一つだけ書いたら12歳の時にエルサレムに登られたと。そしたらイエス様は、マリアもヨセフもお母さんとお父さんも帰っていくのに宮に残って教師たちと話してたんで、イエス様がいないことに気づいてお母さんとお父さん慌てて戻ってきて3日かけて探すんですね。45節から読みますね。見つからなかったのでイエスを探しながらエルサレムまで引っ返したと。そしてようやく3日のうちにイエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしているのを見つけた。聞いていた人々は皆、教師たちはみんなイエスの知恵と答えに驚いていた。神の子キリストですもん、ね、びっくりした。とても12歳と思えない、もう天才神道ですよね。本当に神道ですよね。そうだね。で両親は彼を見て、母は言った、まああなたはなぜ私にこんなことをしたのです。まあ、お母さんにしてみては、ね、一緒に行かなかったから、皆さん父上も私も心配してあなたを探し回って言ってたのですよってこう言ったわけです。そしてイエス様の答えが面白い。49節、するとイエスは両親に言われた、どうして私をお探しになったのですか。私が必ず自分の父の家にいることをご存知なかったのですか。神殿というのは神の宮ですから、そこにいることが、だから本来そこにいるべき方なんです。もう12歳で神の血がすでに宿っていたんです。しかし両親にはこのことは分からなかった。しかし両親にはイエスの話された言葉の意味が分からなかった。51節、それからイエスは一緒に下っていかれ、そのまま神殿に残らないで一緒に下っていって、両親と下って12歳の時ね、ナダレに帰って生まれ、ナダレに帰って両親に仕えられたと書いてある。イエス様は30歳まで両親に仕えた。もう一つ大工です。大工ってのはお父さんの仕事がありましたから、まあ、向こうは石工です。石の文化だから、だから、ね、イエス様は石工だから、まあ、大工もそうですけど石工は、ね、もっと力がいるから、イエス様はね、なんかこう装飾系だったとは思いません。今の言葉で言えばスマートでかっこいい、こうスマートでなんかスラッとした人だとは思いません。おそらく萎縮してましたからね、まあ、おそらく筋骨隆々のそういう感じだったでしょうね。オリンピックかなんか出そうかな、わかんないけど、ね、そういう感じだった。なぜかって萎縮だったからね、その仕事柄って言ってるんですよ、ね、ということは何かというと、で30歳までは12歳でも神の知恵に満ちていて、本来自分の家は神殿だって言ったのに、なだれで両親に仕え、萎縮として人々に仕えたんです。二つ目ね、すごい大事なところなんですよ。私は罪人で賭けだらけだから仕方がないんですけど、私でも子供にいろいろ言われるんですね。こうね、いろいろ意見されまして、で言い返せない、はいおっしゃる通りですということもいっぱいあるわけですね。ましてイエス様だったらですね、お父さんお母さん、マリアもヨセフも素晴らしいですよ。マリアとヨセフは本当に謙遜でした。マリアもヨセフもイエス様の父と母に、人となってイエス様の父と母に選ばれただけあって、本当に私は学ぶことがあります。カトリック教会の言ってるマリアはおかしいですけども、聖書のマリアは本当にへりくだってました。私たちが学ぶことはいっぱいあります。ヨセフも本当にマリアを正しく愛して、イエス様が生まれるまで知らず、でも一緒に住んでそれを受け止めて、でその後兄弟ができるんですね。だから本当になんていうか、ヨセフもマリアも素晴らしいと思います、心から。だけど罪人でしょ。イエス様からしてみたらやっぱり賭けあったと思うんです、ね、いくらでも意見できたし、いくらでもこうね、こう言えたと思うけど、使えられたって書いてある。ここには書いてないけど、当然宿としていろんな人に使えた時に、お客さんの中にはいい人もあるけど、中にはですね、うんと思う人もきっといたはずなんです。でも使えたはずなんです。今職場で苦しんでる人いるでしょう。イエス様を30歳まで使えたんです。その人生なしに交渉がなかった、忘れないでください。あなたが職場で苦しんでる時、なんでっていう両親に使えなきゃいけない時、イエス様に分からないと思わないように、よく分かってくれます。彼は神の子であったのに、 いいですか、マリアもヨセフも本当に素晴らしい父と母でしたよ、間違いない。しかし罪人だから、イエス様から見れば賭けはいっぱいあったでしょうね。その両親に仕え、そして石工としていろんな人に仕えたんですよね。これやっぱりね、とっても大事ですね。あ、まあ、学生もいるから、おそらく当時は小学校あったのかどうか知りませんけど、今では小学校みたいなところも行ったんでしょうね。こんなもん教えられなくたってもう分かってると思うのに。わかります？もうなんじゃこの教師っていう人がいたかもしれませんけど、ちゃんと教えを受けたんでしょうね。いや本当に、つまりね、イエス様は30歳まで本当に人々に、そして両親に置かれた環境で使えたんです。で、時間がないからもうちょっと走りますけど、考えてみれば、出エジプトのモーセもね、40歳まで王様でしょ、王子様、最高の学問、超エリート。ところがその後、羊飼いは素晴らしい仕事ですが、いつものようにエジプトの学問を受けたから、ね、ユダヤ人としては問題ないですけど、エジプト人としては羊飼いというのは下賤な仕事なんです。だから最高から最悪なんです。しかも40年間でしょ、荒野をさまよいながら。やっぱり50歳60歳ぐらいまではね、そのうちなんて思ったかもしれませんけど、もう80歳になった時ある日に、まあ、これで私の人生終わりかなと思ったと思うんですよ。わかります？その間ずっと彼は、モーセはそこを通されたんですね。荒野でね、毎日同じ日々なんです。羊の顔はおそらく変わらなかったと思う。毎日同じ日々なんです。イエス様も30歳までは神の子なのにそこを通ったんです。これね、あんまり書いてないけど、ものすごく大きいと思うんですよ。本当に十字架っていうか、へりくだってますよね。これね、覚えてほしいんですよ。イエス様はそういう方だった。十字架を引き受けられた。本当にへりくだってた。私たちが日々の生活でそういうところを通っても、イエス様には分からないなんて絶対思わないように、よく分かります。そして3つ目ね、ちょっと駆け足ですけど、3つ目ね、3つ目はね、交渉外にいよいよ入るとき、30歳になって一番最初に何をしたか、洗礼を受けたんですよ。そこね、マタイの、ルカの福音、マタイの福音書3章13節、ね、そこにイエス様が洗礼を受けたときの話を書いた。で、ね、3章13節は、4ページ、あ、4ページ、これは、どっちにしても4ページだと思う。4ページか、もしかしたら、いや4ページでしょうね、4ページ、どっちにしても4ページ、新しい人も一つ古い人も、お見せしますよ。さて、イエスはヨハネから、ヨハネ、これバプテスマのヨハネ、人としては最高だったバプテスマのヨハネから、バプテスマ、洗礼を受けるためにガリラヤからヨルダンの上でなり、ヨハネのところに来られます。しかしヨハネはこう言います。そうさせまいとして言った、私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるんですか。どういうことかといったら、ヨハネのバプテスマは悔い改めのバプテスマなんです。で、悔い改めって何だよ、罪の悔い改めのバプテスマ。イエス様は罪のなかったお方、罪を犯したことが一回もないお方、これは間違いない、私と全く同じになられまして、私と同じこの肉を持ってくださいましたが、罪を犯す前の私の肉だから、全く罪のなかった方だし、罪を犯さなかった方なんです、イエス様は。だからこのバプテスマのヨハネ のバプテスマを受けなくていいわけですよ。だって悔い改めのバプテスマは悔い改めることないじゃん、ないじゃん、なんですよね、ないでしょ。ね、悔い改めることはないんです。そうですよね。だから悔い改めのバプテスマを受ける必要はないし、受ける必要がないわけですよ。だからバプテスマのヨハネが、とんでもありません、私こそあなたからバプテスマを受けられるですと言ったのは全く正しいんです。ところがイエス様はそのどう言ったかというとね、ところがイエスは答えておられた、15節、今はそうさせてもらいたい、このようにして全ての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです、ということは正しいことだと言われたんです。イエス様は人となって全く人とないところを通られたんです。で、交渉外に入る前に洗礼を受けられたんです。だから洗礼を受けてから進学校に入るとかね、洗礼を受けてから講談の方針だった時は洗礼を受けてからにしましょう。イエス様はそうされたから、イエス様ですよ。だってイエス様ですよ。そんなことしなくたってね、いきなりですね、悔い改めなさいって全然おかしくないでしょ。でもイエス様は本来人が通るべきところの全てを通って、罪人と同じように全くなって、いいですか、十字架の時に罪を引き受けて罪人と同じになれたんじゃないの。罪の全くなかった方、罪を犯したことがない方が、罪人が受けるべき悔い改めのバプテスマを受けられたのは、罪人の人に交渉がなってくださったんですよね。これってね、いや皆さんね、全然自分は悪くないのにね、それを全部引っかぶってやるってのはね、怒りませんか。 いや怒りませんって人はちょっとやってみましょうか普通嫌ですよね。でもイエス様はいや今はそうさせてもらいたい、この悔やみバプテスマを通ることは人として通らなきゃいけない道だから私はそこを通りたいって、つまり罪の全くなかった方が全く罪を引くと同じところを通ってくださった、この時からすでに罪を引き受けられたんです。わかります、罪は犯してないんだけど罪人として罪を引き受けられたんですね。これはすごく大事なところですよね。弟子様はあの十字架の時だけ私たちの苦しみを引き受けたんじゃなくて、実は誕生からその生涯に交渉に入る、もちろん交渉の後はもちろんですけど、もう入る時まで十字架の道を行かれたということは、私たちは私たち生まれた時から子供の時も社会にいた時もどんな時も神様からいつでも十字架の恵みを通して祝福を受けられるんです。いつでも神の愛を惜しみなく受けることができるんですよね。で皆さん受けてます？結構ね真面目なクリスチャンがね真面目すぎてよくないんです。どこだった、いやでも私ちょっと教会行ってないし、こうもみ出しながらですね、ちょっと献金今日はあんまなかったし、これぐらいの祝福はあったけど、まあってね、結構いいんですよ。それこの世の宗教です、悪霊の宗教です。イエス・キリストはあなたのためにもう十字架で完了したって言った時、ずっと十字架の生涯を生きてきた、ずっと生まれた時から十字架を引き受けて生きてきた、その人生が完了した、もうあなた方は全部生涯においてもう私はあがなったから、もう私は全部代価を払ったから、どの場面においてもどこにおいてもどんな時でも惜しげなく遠慮なく私の祝福を受けなさいって言われたんですよね。もっと感動していや本当にすごいと思いませんか、この通り信じるなら。私は信じています。妬まれることあります？妬まれるほどに祝福してください。クリスチャンはもっともっともっと神様から、人からって言ってますよ、人を通してきますから、その人にも感謝しましょう。でも本当に神様から妬まれるほど祝福でいいのです。ふさわしくないのに受けるのが恵みです。全然ふさわしくないのに受けるのが恵みだから、ふさわしくなくていいんです。ふさわしくないけど申し訳ないぐらいに、だから人がね、なんでお前そんなやっててそんな風になるんだって、おかしいじゃないかって言いたくて言いたいときに、そうおかしいんだよ、でもイエス様がいるからっていう、そう言いたくなるほどの祝福を神様の方を与えたくて仕方がない。そのためにイエス様は生まれた時から十字架にかかるまでずっと十字架の道を行かれた。それはあなたがどの場面でもどんな時でも神の祝福を惜しみなく受けるためなんです。受けてほしいんです。まず本当に愛されてるなってことを分かってほしいんですね。で最後にもう一つだけね、それを実感したら人はどうなるか。そんなに祝福してくれて愛した人のために自分も祝福を返したい、十字架を追いたいと思いになるんですね。私は肉の父親から愛されました、祝福されました。で今でもね誕生日にね時々ね送ってくるんです、お見合い。嬉しいんですけど反面悲しいんですね。もう91で入院しててね、9月にやっと退院できますけど、退院できるのは嬉しいんだけど、退院した後がまた逆に心配でね、母ももう87ぐらいかな、7歳違いだから83か4ですね、4か、ちょっと母もちょっといろいろ耳も遠くなってきたから、父はちょっと大変でかえって心配なんですよね。本当ならもう呼んでね、もう何も心配いらない、安心してきなさいとか言ってね、生活面倒見るから言いたいですよ本当に真面目に心の底から言いたいですよね。何だ、愛を受けたらね返したくなるんです。当たり前じゃないですか、全然不思議じゃないでしょ。本当にイエス様から祝福対応あふれることを受けるとね、はあ、イエス様のために行きたいともなってくるんです。これはね強制とかそんなんじゃない、そういう気持ちがあふれてくるようになるんです。でそうならないとしたら、それはまだ十分に神様の愛とか祝福を見てないんですよ。どうして、信じて求めてない、求めないということはね、もっと受けましょう。神様を惜しみなく与えてくださるから、本当にね、それを受けて今度は本当に主のために、私も十字架を引き受けたいなって思うことになってほしいんですね。使徒行伝16章、パウロとシラスの話は有名です。 パウルとシラスはイエス様に従って悪霊に仕えた女、占いに仕えた女を解放した結果捕まえられて、金儲けできなくなった人が捕まえられて、鞭打たれて奥の牢に出られます。鞭打たれた時天使は助けに来ませんでした。奥の牢に入られた時天使は助けに来ませんでした。おそらく役人は入れる時はちょっと品がない言葉で言いますよ、奥に入れって感じですね。奥に入れたなんていう格好じゃなくて、なんかこう奥にねこうぶち込んだって感じだと思うんですね。ところがそこでパウロとシラスは喜んでその十字架を引き受けた。使徒なのに使徒の働きできなくても喜んで神様を褒めたたいて賛美した。そしたらパウロとシラスがね、そんなに FF みたいにうまかったと思わない、ね、だけども FF みたいにうまかったとは思わないけど、 FF に負けないぐらいの臨在だったと思う。いや申し訳ないけど臨在に関してはすごかったと思う。だって囚人全員が聞いたんですもんね。看守がもう自害しようと思ったら、あのいいですか、奇跡、地震が起こったから自害しようとしたんですよ。びっくりしたんじゃないですよ。パウルが助かったからびっくりしたんですよ。囚人が全員誰一人逃げられるのに逃げなかったので、つまり囚人たちは本当に神を喰らえて全く違う、変わってたの、震え出したの。全員の囚人がかかったからびっくりしたの。そして囚人は信じて囚人の家族を救われたでしょ。ということは鞭打たれて奥の牢に入らなかったら囚人は神に出会わず看守と看守の方を救われなかったんです。パウルとシラスは知ってたん、神様の祝福と愛を。だから一緒に十字架を受けることを喜んで引き受けたん。鞭打たれながらね、なんで神様助けに来ないの、痛い、こんな痛い目にしてどうして、私は神様知らなかったのに、なんでこんな目にあるの、もう神様が知らないとは言わなかったん。もう十分愛をしてたから痛いですよ。いいですか、痛くないなんて思わなさい。痛いんです、痛いし血も出るんです。だけども分からないし痛いけど、あなたも苦しんだ、やっとその苦しみを死に切れる、きっと何かあるって信じれた。イエス様の愛を知ってたから、分かります。そして奥の上にいた時もこんな奥の上にいて趣味ができないじゃないですかって言わなかった。ありがとうございますって、あなただって神の子なのに、あの十字架にかかって使命を全うされた、全く理解できない方法で全うされた、理解できないけどきっと何かあると思って、はあ、おめでとうございますって賛美した時に囚人が触れられて、人々が看守とその家族が救われて洗礼を受けることになったんですよ。だからね、これが神様の方法なんです。だから皆さんね、まずいっぱい受けましょう。もうためらわずに遠慮しないで、私なんかって言わないで、クリスチャン、もう私なんかって言わないでも分かってるから、お互いお互い私なんてっていうような罪人です。もうお互い叩けば埃だらけです本当に、ね、だけどいいじゃないですか、十字架があるから、イエス様がいるから、お互い責め合うのやめて、裁き合うのやめて、お互いにポンポンと言って、わあ埃だらけだねってね、神様により頼もう、イエス様お互い祝福しなさいって笑顔で言いましょうよ。そして溢れるほど神様から祝福を受けましょうよ。そしてね、受けたらね、思うんです、ああこんなにすごいイエス様のために、私に追うべき十字架を、私の行くべき道を教えてほしいって。でこれは強制でも命令でも、命令なんだけど、なんていうかな、嬉しい命令っていうか喜びなんです。でその時にね、本当の意味でリバイバルは現れてきますね。でそれをね、見ていきたいなっていうのを思います、ね、トシヤ君もこれからですね、久留米でそれを奥様と共に見ることになるんでしょうねで彼は十字架のメッセージを語るのが自分の使命だと言われましたからね、それをね、久留米でも長崎でも共に見たいなと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は短大に子供たちの証を受けました。本当にありがとうございます。また年谷牧師が綾さんと共に結婚されて久留米に行かれます。そのこともありがとうございます。12年間一緒に主に仕えることができ、7年間は牧師として共に戦うことができたことをありがとうございます。イエス様、今日イエス様のことを聞きました。あなたは生まれた時から、家畜小屋の、餌を入れる貝場桶に寝かせられ、そしてマリアとヨセフは素晴らしい父と母でしたけれども、それでも人間でしたから欠けもいっぱいあったと思いますが、その両親に仕え、石工としていろんな人がいたと思いますが仕え、そして洗礼をわざわざ受けてくださいました。イエス様、あなたが洗礼を受けてくださいました。本当にありがとうございます。私たちはいっぱい失敗をしますし、もう罪が本当にすいません、罪だらけですが、 にもかかわらず、あなたは十字架を見上げて悔い改めるとき、もうあふれるほどに祝福してくださいますから、ありがとうございます。その祝福で受けてますが、もっともっともっと受けさせてください。境内において、そして健康において、心の病、体の病、精神の病のすべてにおいて、それだけでなくてこじれた人間関係において、お仕事において学業において、もうただただ恵みをあふれて祝福を受けさせてください。そしてそんなあなたに、私も仕えていきたい、一緒に十字架を置いたいと思える心を、神様がその愛の中で導いてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いを主におっしゃってください。求めを、その願いと求めを主に答えてくださいます。天の様、今イエス・キリストの名って祈ります。一人一人の体と心に触れ、癒しを与え、解放を与え、問題に対する解決を与えてください。イエス・キリストの名によって、脳梗塞の後遺症を完全に癒されよ。イエス・キリストの名によって、がんと死を一人一人の体の力完全に消えてなくなれ。死をポリープがん、イエス・キリストの名によって命ずる。イエス様の名によって、今消えてなくなれ。イエス・キリストの名によって、痛み、腰の痛み、膝の痛み、関節の痛み、首の痛み、イエス様の名によって命ずる。消えてなくなれ。イエス様、ありがとうございます。境内の必要があります。ありがとうございます。どうでしたか。ただただ恵みによって大胆に求めます。完全に全てを取り除いてください。負債のある方の利息も元金も全部取り除いてなくしてください。あなたにもできになりますから、神様、完全に解決してください。また人間関係、夫婦、親子、友人との関係、こじれている関係に触れてください。仕事や嫁、完全に回復してください。神様、癒されるだけではなくて愛することができるように、頑張ってではなくて恵みの中で愛しくなるように、神の恵みを注いでください。イエス様って、憎しみのあるところに和解を宣言する。イエス様、憎しみや怒りがあるところに許しと和解、そして愛が座ることを宣言する。イエス様、ありがとうございます。新しい一歩を踏み出すのにちょっと勇気がなくて今ためらっている方がいます。聖霊様、背中を押して踏み出す勇気を与えてください。力を与えてください。イエス様によって、イエス様によって、イエス様によって踏み出すようになれ。どうぞその力を与えてください。お願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、お賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをしたいというふうに思います。地方をご覧ください。